4月、学級開きを行う上で外せない重要ポイント。学級開きで指導を行う際に特に重要視しているポイントがあったら教えてください。
これはもう決まってますね。賢くなったと、1日どころか、1時間、数十分でも早く実感させることです。私は、これを非常に重視してます。4月の初日に、これはですね、バン先生の追試で、学校というところは賢くなるところだ。もう一つは仲良くなるところだ。これ非常にね、トスの団体の中では有名な、追試だと思うんです。で、子供たちに、学校というのは賢くなるところと言ってるんだったら、私は1日目から子供たちを賢くしてお家に帰ってもらいたいなと思うんです。だからどうするかというと、6年生担任した時は1日目に、1日目ですよ。所信表明等が終わってすぐに、私はこう言いました。先生はここに学校は賢くなるところですと書きましたね。だから今日は少しでも賢くなって家に帰ってもらいます。6年生の社会では、6月から歴史を習います。でも今のうちに少しその触りをします。今は何時代ですか？横堀くん、言えますか？今何時代ですか？簡単ですよ。
令和時代です。
令和時代だね。その前言えますか？横堀くん。
平成です。
平成だな。その前は？
はい。平成。
平成の前は昭和ですね。
昭和。
はい、ありがとうございます。まあ、こういうふうに言わしていくんですよ。でもね、日本のその時代の一番最初は縄文と言うんです。縄文時代。縄文、弥生、古墳、飛鳥、奈良、平安、鎌倉、室町、安土、桃山、江戸、明治、大正、昭和、平成、令和と15の時代があるんです。今日は全部とは言いません。4つだけ覚えて帰ってもらいますよ。縄文、弥生、古墳アスカですと言って、まあ、子供たちに、これを覚えさせるんです。もう初日からいきなり、所信表明の後に急にその追い読みが始まる。今度はその一文じゃないですね。一語交代読みが始まる。そしてなんか、一人読みが始まる。そしてさらに暗唱テストが始まるんです。初日に。で、そうやって私はスタートしてますね。で、あなたたちは、一日目で、今まで知らなかったことを知って帰るわけですよねって。お家に帰って、今日はお家の人に、なんと1日目から社会で勉強したよって。縄文、弥生、古墳、飛鳥まで覚えた。でもね、僕は、明日までに、自主的に4つを、さらに4つ覚えていこうかなと思ってるんだとか、そう言えたらすごいよねとか、そういうことをね、私は言います。それが初日です。で、2日目、3日目はもちろんね、大事だと思ってるのは漢字練習。漢字スキルをすぐにしますよね。そうすると、進出漢字が2日目にして大体4文字か5文字習得できるんです。これももちろんね、賢くなったという証拠ですよね、と言えます。で、また、向山型算数で授業をする。授業をすると、練習問題を、すべて解くわけですよね。この問題をちゃんとすべてノートに解いてありますよね。こういうことも、賢くなったと言えるんですよ、と言います。で、このように実感を伴って子供たち自身が自分ができた、賢くなったなと、思えるような、ことを非常に私は重視してますね。で、ここをやっぱり、なんか徒手空拳で最初の3日間、学級開きが過ぎてしまうと、いまいちその、教員としての方向性もそうですし、子供たち自身もどこに向かうのかなっていう方向性も定まらないまま過ぎていってしまうんじゃないのかなと考えてます。はい、以上です。